おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ、やっぱりね、梅雨が明けてないってこともありますが、今日も雨が降っているというね。どうでした？私さっき見たら雨は降ってなかったんですけど、
僕が、ここ入るときは、はい、ちょっと薄うっすら雨みたいなね、止んではいなかったですけども、はい、昨夜はお祭りだったんですね。水神さんの浅間神社のお祭りだったんですけども、もう僕ら演奏して、シャギリで演奏してる時はちょうど雨降ってなかったんですが、一番長がですね、後半戦で演奏し始めてから雨がざわざわ降ってきて、
はい、
で片付ける時に大雨で、はい、びっしょりみたいなね
結局濡れちゃったという、
そう感じでしたけどね。まあ、天気悪い中ですけども、あさって7月18日、先週もねちょっとご案内しました、売上アップ祭りというのが、はい、プラザベルデで7月18日午後からですね、はい、開催されます。でこちらもですね、先週もねお話しした通り、入場無料ですので、出入り自由ということもありますから、
はい、
午後にプラザベルデの、ね、会場でやってますのでね、ちょっと興味のある人たちは気軽に来ていただいて、はい、で受付で上昇兄貴のラジオで案内してもらいましたって言えばすっと入れますので、
はい、
ぜひね多くの人たちに来ていただきたいなと思います。
はい、7月18日木曜日ですね、はい、お出かけください。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はスタディーウォーカーの残業代出すべき、飲み会は仕事の一環という考え方に賛否渦巻くという記事から、残業に対する考え方について、経営者そして働く人がお互いに尊重できるルール作りが必要というお話でした。
はい、そうでしたね。まあ、今年の4月から働き方改革が、ね、本格化されています。昔ながらの働き方にこだわらず、まずはできることから変えていって、新たなルールが共有されることが、まあ、理想的かなというふうに思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今日は東洋経済オンラインの今日本の木材が見直されているわけとはという記事、オリンピックのために建設されている新国立競技場で木材が使われていることなども気になっていたのでテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では今日本の木材が改めて注目されている、まあ、杉やカラマツ、ヒノキといった日本国内で育成されるいわゆる国産材、木を使うということは景観の良さや安全性の向上につながり、街を行き交う人々に憩いや癒しの空間を与え、さらには今問われている地球温暖化対策や環境保護などの持続可能な社会への実現にもつながるという、まあ、国産材による木質化は私たちに どのようなメリットをもたらしてくれるのかと、まあ始まっているんですが、そもそも森は二酸化炭素を吸収し水を蓄え浄化させる機能がある、まあ、世界的にも森林保護というのは課題になっている。そのような中、秋田県秋田市、それから JR 東日本3社の、連携協定を結び、ノーザンステーションゲート秋田プロジェクトというのを、まあ推進し、JR 秋田駅の観光拠点にするため、観光案内所、待合ラウンジの内装や、家具、それから駐車場ビルや、東西連絡通路のファサードなどに秋田県の名産品の一つである秋田杉を使用することで木質化を行い、駅の待合室をぬくもりのあるコミュニティの場にしてきた。まあ、秋田といえば温泉、お酒、食べ物など多くの観光資源があるが、駅のリニューアル後は秋田杉も秋田県の名産の一つとして、インバウンドなど、まあ、国内外を問わず多くの観光客の目に触れる機会を作ることができたと解説しているんですね。さて、りなちゃんにとって木材はどんな印象 になります。
私実家が木造作り、
はいはい、
なんですけど、まあね、一人で暮らしてる時にはマンションだったりアパートだったり暮らしてたんですけど、はいはい、うん、快適だなっていうすごい思ったんですよ。
あ、なるほど。
でもやっぱりね、家に帰ってくるとこの木の、もう古いから木の香りがするわけではないんですが、この木の家がすごくね落ち着くっていう、ホッとするというか。
そうなんですよね、うん、マンションとかって今和室もなくなってますから、はい、木のね、そのものがこう外に出ているっていうところは、はい、ほとんどね、もう建築物ないくなっちゃってますよね、うん。まあ、僕も子供の頃から家は木造で、木の香りにはやっぱ思い出深いものがあるので、今でもやっぱ新築の家の木の香りとかは、まあ、懐かしく新鮮な印象があるんですね、
はい。
で今はですね、キャンプに行くと季節ごとにこう森の匂いが変わったりするので、まあ、それを感じるのも楽しみの一つなんです。で記事にもあるように、ここ数年国産木材が注目されているんですが、これはですね、実は歴史的な背景もあるんですね。日本はもともと木の文化でしたが、戦争によって国内の木材がどんどん使われて、戦争が終わる頃にはですね、国産の木材というのは手軽に手に入らなくなったんです。しかし、戦後日本は高度成長を続けて、まあ、行っていたので、この時日本国内の建設材料の主流になったのが外国産の木材なんですね。今国内でも大きな商業港となっている横浜とか、あと静岡では、清水なんかには元主にですね、南米から輸入される木材を多く扱っていたんですね。一方で、国は戦争のために伐採された杉やヒノキをどんどん植林しましたが、木は植えてから40年、まあ、木材そのものの強度などを考えると、まあ、50年から80年ぐらい成長にかかると言われているので、まあ、戦後拡大造林された木たち、ここ5年ぐらいで木材として伐採できるほどに成長していて、まあ、これが国産木材の供給が、まあ、可能になった要因ともなっていて、今注目されている理由にもなっているんですね。
へえ、そうなんですね。
そうなんです。
今まではやっぱり それほど育ってなかったのでっていうところなんですね。
そうなんです。
はい、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは木材の可能性について考えてみました。
はい、
それでは今日の上昇ポイントは、国産材、輸入材をバランスよく使って上昇ということになりますが、うん、まあ、日本の文化を、ね、象徴するものって、まあ、意外にたくさんありますよね、
はい、
この木もその要素の、まあ、一つなんですね。で今インバウンドと言われている外国人観光客の数がどんどん増えていて、まあ、来年の、ね、東京オリンピック、パラリンピックに向けて、まあ、ピークを迎えると言われていますが、そんな中東京周辺にはですね、効率的で快適なホテルってたくさんあるにもかかわらず、流しやトイレが共同でお風呂もそんなに大きくない、まあ、都内ですからね、旅館スタイルの宿泊施設というのが訪日客から結構注目されていて、宿泊客も増加しているんですね。さらに日本の神社仏閣を訪れ、竹や木材を使った工芸品なんかをですねも注目を集めるなど、日本の木というのは世界から注目を集めているんです。そんな中、実は静岡県内にもですね、富士山周辺から、まあ、大井川の上流、あと天竜などですね、杉やヒノキを中心に県産材も多くあって、でこれですね、県の県庁とか県の総合庁舎みたいな、ああいう、こう県の施設には結構意外に多くこの県産材の木材って使われていたりもするんですね。はい、そこでこれから、まあ、県内産の木材を多く活用した家を作るときには、一定の条件を満たせばなんと30万円まで補助金が出る制度なんていうのもあるんですね。とはいえ国産材には、まあ、限りがあって、そして、まあ、価格も高いということも、まあ、一つの課題でもあるので、やはり輸入材と国内、国産県産材の木材のバランスを考えて使うことも大切なんですね。まあ、木は日本文化の、まあ、象徴であり、そして環境を守るためにも重要な資源です。まあ、このようなことを機会に木に対するさまざまなことに興味を持ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。
すごいですね、日本人が気がつかないところというか、うん、まあ、あの外国の方が注目していただいて、それでさらに、まあ、日本人の方、あ、そうだったんだっていうふうに思うっていうところもすごいなと思いました、うん、はい、でまた外国の方がね、すごく日本の木材を気に入って海外で家を建てた時に日本のような家を建てたいなんて思う方も増えてくるかもしれないですよね。
あの旅館スタイルの、ね、宿を、ね、うん、なんか経営したいって外国人がいっぱいいたりとか ね、
はい、もっと注目を浴びるかもしれませんね、うん、はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。